27勝です。あと2勝を残すのみとなりました。でここでの主題は主の向かい風、主の向かい風です。早速一節読んでみたいと思いますが、さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まった時、パウロと他の数人の囚人はユリアスという信玄隊の百人隊長に引き渡されたとあります。イタリアへ行くことが決まったとあるわけですね。パウロが総督フェストに対して私はカイザルに上訴しますと要求したことによってこれイタリアに行くことになりました。皇帝の前で法廷に立つために囚人としてローマに向かっています。まあ、ここまで来るのに長い年月が経ちました。私たちも聖書の学びをしてですね、かなり長いこの期間を通してですね、学んでたわけですけれども長かったです。パウロはローマヨーロッパにおいて福音宣教をしている時にローマに行かなければならないと心に決めていました。でローマが当時の世界の中心地であり、そこに福音を携えていくことによって主が命じておられる全世界に福音を述べ伝えなさいという使命を果たすことができるからなんですね。そして聖霊の御業によって地の果てにまで私の証人となりますとイエス様が言われた言葉が実現されるわけなんです。ですからローマに行くように心に決めていたわけですけれども、その前にエルサレムを通らなければいけないと思ってました。その理由は第一にそこにいる信者のためです。エルサレムの教会は貧困に窮していました。そこでパウロは小アジアやヨーロッパにある教会で献金を募って、それをエルサレムにいる貧しい兄弟たちに分け与えようとしたわけです。そして第二の理由は、エルサレムに行かなければいけないという第二の理由はそこの不信者のためでした。ユダヤ人の不信者のためですね。パウロはエルサレムで育って、そして律法の厳格な教育を受けました。ですからパウロは彼らの気持ちがよくわかると思っていたんですね。そして彼らが待ち望んでいる約束はまさにイエスの御名によって実現したのだということを述べ伝えたかったんですね。けれどもエルサレムに入ったらご存知の通り暴動が起こって、パウロはローマの千人隊長によって命拾いしたわけです。でその時から彼は囚人になったわけです。そしてカイザリアに移り、このその当時の総督であるフェストの前で弁明をしましたが、フェストはユダヤ人に気に入られたいというふうに思っていてですね、なんと2年間も彼は監禁されることになりました。そしてペリクスが代わって総督になったんですが、彼もまたユダヤ人に気に入られようとしてですね、パウロをエルサレムに行くかどうかということを聞きました。その時にパウロが私はカイザルに上訴しますですね、政治的な道具に使われているということを、彼が感じ取って、それで公正を求めてカイザルに上訴したわけですね。ですからここまで来るのに少なくともエルサレムに来てからでも2年以上経っているわけなんです。でも今ようやくこの27章からですねローマに行くことができるわけです。まさか彼は自分が囚人としてローマに行くっていうふうには最初に示された時には思っていなかったと思います。そしてパウロは今カイザルの直属の軍隊である護衛隊って言ってもいいでしょうね、親衛隊の一人である百人隊長ユリアスに引き入れられて船に乗っています。2節ご覧ください。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。アジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船って書いてますけれども、地中海における船は単に運搬輸送のためだけではありません。一般の人々が頻繁に用いる移動手段でもありました。ちょうど私たち首都圏に住んでいる人であれば電車とかバスといったところでしょうね。 後で乗り継ぎをしますけれども、ちょうど私たちも一つの電車から他の電車に乗り継ぐ、そのような、船だったわけですね。そして、カイザリアを通っている船の中でアジアの沿岸の各地に寄港する船があったので、それに乗り込んだわけです。パウロは囚人の身でありながら他にも弟子たちが同行していたんですね。まずここで2節、主語が私たちはとなっている通り、使徒の働きの著者であるルカが同行しているわけです。またテサロニケ出身のアリスタルコがいます。アリスタルコはパウロの書簡の中に何回か出てきます。手紙の挨拶の中に出てきますね。翌日シドンに入港した。シドンというのはこのカイザリアから上の方ですね、今のレバノンにあたる海岸にある町であります。ユリアスはパウロを丁寧に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。シドンに教会の群れがあったようですね。パウロはその兄弟たちに会うことができたわけです。まあ、このようにパウロは同行者がいて、そして行くところに彼が慕っている兄弟たちがいたわけですね。これとっても素晴らしいと思います。パウロは何かこう一人でですね、ワンマンショーのように一人で動いていたのでは決してないんですね。まあ、私たちはこのキリスト教会の中でいるとですね、誰々のミニストリー、誰々のミニストリーって言って個人プレーのように感じてしまうかもしれませんが、決してそうではない。本当にこのキリストにある友人がいる、そしてその仲間がいるということはですね、その中にあってですね、大きな励まし、慰めを受け、そして徳が高められていくわけですね。とっても大切であります。そしてですね、ここでユリアスが許したっていうところが注目に値しますね。パウロが囚人の身でありながら、なんと友人に行くことを許してくれたわけなんですね。ユリアスとパウロの間には会ってから間もなく親近感が生まれ、信頼関係が出来上がりました。新約聖書の中で百人隊長はとてもよく書かれてるんですね。思い出してください。まずイエス様が宣教を開始されてから間もなく、百人隊長のしもべのところにイエス様が癒しをするために行こうとされます。その時に百人隊長が使いを送って、来ないでください、私の自分の家に来ないでくださいと言ったんですね。そしてその信仰を見てイエス様がその信仰を褒められました。そしてイエス様が十字架につけられた時、死なれた時のことを思い出してください。死なれた時、その直後にこの方は誠に神の子であったと言ったのは百人隊長です。そして使徒の働きの10章でしょうか、百人隊長のコルネリオが登場しています。神を敬い、神に祈りを捧げており、そしてペテルの説教によって聖霊のバプテスマを受けたんですね。このように百人隊長が信仰的に優れているように書かれていて、確かに優れていたんですね。でなんでかなって思うんですけれども、その理由がおそらくはですね、イエス様に語った百人隊長の言葉の中にあるんではないかなと思うんです。こう言ったんですね。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにします。わかりますか。百人隊長って言って、今で言うと会社の、課長みたいなものですね。中間職ですか。上にも権威ある、上に自分は権威のもとにいるんです、いるものであるということを、こう認めていて、そして自分の権威を行使する下にいるものもいたわけなんです。そしてその言葉に権威があることを知っていました。こうしろといえばこう言う、ああしろといえばああやるっていうですね、言葉に権威がある、また自分がその言葉のもとで権威が、その言葉のもと、言葉の権威の中に自分がいるんだということも知っていたわけなんです。ですからこれとっても大事なことなんですね。私たちの信仰によってとっても大事です。主の御言葉に 権威があるんだということです。でその権威の下で生きて、またその権威を行使する立場の中に私たちが置かれているということです。これとっても大切なんですね。どうしてかというと、私たちがこの御言葉を読むときですね、どうしても陥ってしまうのは知識だけになってしまう、納得しようとしてしまうんです。御言葉を支配しようとしてしまうんですけれども、その逆が真ですね。御言葉に支配されなければいけない。この言葉を読んでですね、この御言葉を読んで納得して、うんとかって言ってうなずくのではなくて、その御言葉によってですね、ある時には罪のために悲しみ、ある時には喜び、ある時には慰みを受け、ある時には励ましを受け、本当に自分のですね生活がそれによって支配されていく、つまり言葉に権威があるということを認めなければいけないわけです。でもう一つ私たちが陥ってしまう過ちはですね、自分たちは弱いものであるということを分かっているから、私たちは力がないと思ってしまうことなんですね。けれども私たちはキリストの権威を携えられた大使であるわけです。イエス様があなた方には、あなた方っていうかペテロに言ったんですね、あなたに御国の鍵を与えます、ハデスの門もこれに打ち勝つことはできませんという、絶大なる権威を私たちは与えられており、その権威を行使しなければいけない。ですからこの百人隊長は、その権威についてよく知っていたので信仰的に優れていたと考えられるわけです。そしてユリアスもこの言葉にある権威をよく知っているものだったんですね。この章の後半部分においてですね、彼が実に人々の命を救い出すこの器として用いられていくようになります。それでは次をご覧ください。そこからっていうところですね。そこ4節です。そこから出版したが、向かい風なのでキプロスの島影を航行した。シドンまでは良かったんですが、それからですね向かい風が吹き始めました。当時はエンジンなんかありませんから、この風というのがとても重要なわけですね。でこの27章全体はこの向かい風、嵐についての章になっています。自分たちが行こうとしている方向とは反対の力が働いているわけです。でその時に人々がどのように考え、どのような行動をとっているかについて私たちは見ていくことができます。向かい風が吹きました。そのために進み具合が遅くなったわけです。そして島影を航行した。島影では、風はやや穏やかになるので、島影を行ったんですね。キプロス島があります。そこの島影を通っていきました。そしてキリキアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港した。ミラは小アジアの地中海に面する町ですね。皆さん聖書に地図を持って、聖書に地図がついていますか？一番最後のページに私は地図がついてますけれども、これを見ながらですね、どうぞこの聖書、今から読んでいく聖書を追っていってください。ですがとっても大事になります。この27章においてはどの航路を通っていったかのことについてとても大切になります。あ、そうか、あなたないんでね、ここですね。あとで、じゃあちょっと必要な時にまた開いてみせますけれども、こっちの下の方ですね、この山崎さんありますか？ありますか？
小さいのはあります。
でもこの航路は載ってませんね。じゃあ後で、これを見ながらですね、見ていきたいと思いますけれども、シドンからですねこのキプロスのところ、島影を通ってですねこのルキアというところに来ましたですね。でまた後でお見せしますね。私も山崎さん後で見せてください今いいですよ。はい、いいですか。じゃあ続けてですね、また戻ってくださいね。使徒の働きの27章の方にページ開いてください。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませたとあります。ここで乗り換えたわけですね。百人隊長が乗り込ませたっていうふうに書いてあります。先ほどから百人隊長が指揮を取っていますね。この船全体の指揮は百人隊長が取っています。けれどもこれが後でパウロの指揮に変わっていくんですね。そのことを心に留めていてください。そしてこの船、エジプトの大都市であったアレキサンドリア、 ですね、アレキサンドリアというのはですね、また地図を見るとですね、エジプトのこのナイル川の近くにあるですね、これは当時ものすごく大きな町であり、ギリシャの時代からそうですね。なんでアレキサンドリアってついたかというと、アレキサンダー大王からついたわけですけれども、このアレキサンドリアという町と、そして先ほどパウロがいたこのカイザリアという町ですね、ここも大きかったですね。そしてアンティオケという町も大きかったです。そしてこのイタリアですね、ローマが当然のことながら世界の中心地で最も大きな町だったわけですね。そしてその中心、その中継都市であったこのコリントというのがあったわけです。ですから貿易の町として有名であり、エペソというのも貿易の町として有名だったわけですね。これで全体が分かると思うんですね。使徒の働きの中で出てくる町が分かると思うんですが、そこでこのアレキサンドリアからですね、貿易をしているイタリアにこの穀物を運ぶ船があったわけです。かなり大きな船だったんですね。乗組、このパウロが乗っていた時に乗っていた人数は後で276人と出てきますから、当時にしてはかなり大きな船だったと思うんですけれども、それに乗り組みました。で次で続けていきますね。幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことでクニドの沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があったですね。皆さん想像してください。向かい風によってなかなか船が進まない様子ですね。いいですか。私たちが、ヨットに乗っているとしてですね、全然風が吹かないで、もうなかなか進まないというですね、ことを想像してください。そしてようやく、この、クレテというですね、ちょうどギリシャの南にある、島の島影のところにまで行き、良い港というところがありました。小さな入り江になっているんですね。そしてそこにラサヤという小さな町があったわけです。でここでパウロが注目に値する発言を皆の前でします。9節です。また戻ってください。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さんこの航海ではきっと積み荷や船体だけでなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。つまりパウロはここで冬を過ごしましょうと言ったんです。冬の地中海は荒れます。ですから誰も後悔しません。断食の季節というのはユダヤ人の祭りの一つであるアガナイの日です。ヨムキプールです。年によってかなり異なるんですが、だいたい10月の上旬ぐらいですね。でこの季節が過ぎて、今からの航行はもう向かい風でも風も吹かなかったりで、もう随分日数が経過している。だから、いろんなことを考えてですね、パウロは、これはもうやめた方がいい。そしてもし航海を続けたら船体が壊れて命さえも危険にさらされると判断したわけですね。ここまで、言わせるこのユリアスも本当に寛大であった。かなりパウロを信頼していたということがわかるんですが、パウロも随分大胆にですね、はっきりと意見を述べています。でこれはですね、パウロがこうなんか急に電撃的に神様から言葉が与えられたわけではなくて、経験があったんですね。パウロは宣教旅行においてかなりこの航海の経験があります。第2コリント人への手紙の11章には、難船したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともありますって言ってるんですね。3度も難船しているんです。ですから彼はよく知っていました。それで冬を過ごした方が良いと考えたんです。私はですね、このパウロの言葉を読んでですね、本当に主に委ねている人なんだなって思わされました。26章まで至って、彼がローマに行かなければいけないと示されて、かなりの日数、かなりの年月が経っていて、ようやくこのようにしてですね、旅立つことができたのにもかかわらず、向かい風が吹いてですね、なかなか進まない。私だったらイライラして、 なんでこんなにうまくいかないんだって思って、こう逆にもっと前進させようというふうにですね、船を前進してほしいというふうに思ったと思うんですね。けれどもですね、パウロもですね、これまでそういう逆向きの風っていうんですか、逆向きの方向を何度も何度も経験してきました。けれどもイエス様が言われた言葉というのは、その逆向きの方向にもかかわらずですね、確実に実現していったわけなんですね。ですからパウロは主に対する深い信頼と落ち着きを持っていたんですね。ですから正しい判断を今ここですることができました。ところがですね、次ご覧ください。11節ですけれども、しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。まあ、私も百人隊長だったらそうしたと思うんですね。やっぱりプロの言うことを聞きたいですよね。そのプロの人たちも、私たちはプロですよ、素人のパウロに何が分かりますかっていう感じだったと思うんですね。それで、信用を百人隊長が航海士と船長の方を信用してしまいました。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行ってそこで冬を過ごしたいということになった。良い港っていうのは港というよりも入り江だったんです。入り江にしか過ぎませんでした。ラサヤというのは非常に小さな町なんですね。水夫たちが冬を過ごすときは、彼ら遊びたいんです。解放されて遊びほうけるのが常だったんですね。ですから貿易中継地であったコリントはたくさんの水夫がいて、彼らを相手する売春婦、また酒場がたくさんあったんです。で、ピニックスは比較的大きな町だったんですね。ですから大多数の者がそこで冬を過ごしたい、数ヶ月の間冬を過ごしたいと願ったわけなんです。まあ、このようにして出版することになりました。ピニクスという町、地図で見たら非常に近いですね。ほんのちょこっとしか離れていないところですけれども、それが大惨事の始まりとなってしまうわけです。次ご覧ください。折から穏やかな南風が吹いてくると人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。穏やかな南風が吹いてきたんですね。けれどもこれはほんのわずかな時間しか続かなかったわけです。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができないので仕方なく吹き流されるままにした。北東からの暴風ですね、北極地方からの風なんですね。このユーラクロンというのは激しく吹いてきた。今までは彼らは向かい風に逆らって、進んでいたわけですけども、ここでその努力を諦めました。逆らったらですね、下手するとエジプトの海岸地域まで吹き下ろされてしまう恐れがあるんですね。それで吹き流されるままにしました。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。まあ、見るとですね、クラウダっていうのがこのクレテの島のですね、この下の方にあるわけですね。ここで、ようやくのことで、この小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して、流れるに任せたとあります。まあ、小舟っていうのが、あったわけですけど、比較的大きな船ですから、この岸辺に行くときにはですね、この小舟がないといけないわけですよね。そしてその小舟っていうのはこの船体の側面の方にあったんですけど、それを引き上げてですね、船の中に入れたわけです。そして備え綱っていうのは、まあ、綱ですね、船体ですね。これ割れちゃう、この船が壊れてしまう可能性がありますから、それでこの綱で巻いてですね、船が壊れないようにしたわけです。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てたとあります。船具積み荷までも捨て始めました。 パウロの言葉を思い出してください。その通りになっています。そして太陽も星も見えない日が何幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたとあります。パウロが言った通り、今度は彼らの生命が脅かされていますね。助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたとありますね。船長や航海士たちが自分たちの専門知識のあらゆる、知識を使って、この船が浮かぶことができるような対策を取ったわけですね。とにかく浮かばなければいけないということで、他のいろんなこの船具も捨て、積み荷も捨てたわけで、いろいろなことをしたんですけれども、それでも暴風が吹きまくっていた、まあ、なんか映画で出てきそうなこの光景ですけれども、それが起こったわけです。そして人間の努力が尽き果てて絶望的になったわけですね。けれどもまさにこの時に神が希望となってくださいました。人間はもう何もすることができなかった時に、神の救いの手が始まります。パウロが語り始めました。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失うものは一人もありません。失われるのは船だけです。命を失うものは一人もいないとパウロは言っています。なんでここまではっきりと言えるかというと、神からの予言があったんですね。次をご覧ください。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけませんパウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。主は、パウロが、ローマ人の兵の中にいた時に、エルサレムですね、そばに立って彼に約束されたんですね。ここであなたが私を証ししたようにローマでも証ししなければならない。ですからパウロは必ずローマに行くことを知っていました。ですからパウロが乗っているこの船を救い出し、その中にある人々も皆救い出すと主がパウロにお語りになったんですね。パウロのそばにいたおかげで他の人たちが救われることができたわけですね。できるわけですね。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。パウロはですね、神によって、さっきから神だっていうことをですね強調しています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。でここでどこかのという言葉ですが、ある特定の島ということであって、島であればどこでもということではないんです。もうこのある特定の島が定められていたんですね。ですから神がこの船を、導かれるということをパウロはもう確信していて、そのように、まあ、語られたわけです。このようにパウロが乗っている船、嵐の中に巻き込まれてしまいましたが、その嵐の中で主が語ってくださいました。そしてパウロがこの嵐の中にいたのは彼のせいでなかったですね。むしろ自分はこのようになるから出版しない方が良いと忠告していたのにもかかわらず、その忠告を聞き入れなかった人がいたために、嵐の中に巻き込まれています。私たちもですね、このような嵐っていうのを経験します。自分たちの生活や人生の中で嵐に出くわすことがあり、それが必ずしも自分が何かしたことではないことがあるんですね、まあ、自分がしたことも結構たくさんあるんですけれども、そうでないことがあるわけです。他の何ですか、人の過ちであったり、意図的な悪意であったりですね、文字通りの天才かもしれません。けれども決して忘れてはならないことはですね、嵐の中に主が共におられるということです。でパウロは嵐から救い出されませんでした、この時点で。けれども嵐の中で主が共におられて、主が語ってくださったんですね。嵐の中で彼を守ってくださったわけです。 預言者イザヤを通して主がこういうふうにおっしゃっています。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたを押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。だから火の中自体に、水の中自体から救い出されはしないけれども、その中にあって守られるよということなんです。ですから私たちが嵐の中にいるとき、暗闇の中にいるとき、どうすればよいかわからないと感じているときに、主がそこにおられるわけです。そして大事なのはですね、その嵐の中にしか語られない言葉を聞くことができるんです。普通の時には聞いても、あ、そうっていうような言葉がたくさんありますけれども、嵐の中にあって本当に深い神との交わりを私たちは持つことができる、その御言葉をいただくことができるんですね。生涯の糧になる言葉をいただくことができます。深い御心を知ることができます。こうしてパウロに語られたわけですけれども、今度このパウロの言葉の通りですね、状況は次第に良くなっていくわけです。27節以降読むとそうですけれどもですね、状況、この天候的には、またこの自然環境的には良くなっていくんですけれども、今度また別の問題が起こります。それは船に乗っている人々によって他の人たちの命が奪われてしまうかもしれないという危険が押し寄せてきます。14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。波らしき音を聞き分けたのかもしれませんね。真夜中中の静まった時に陸地に近づいているのを知ったわけです。また少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待った。次第に岸に近づいているんですね。あ、よかったなと思うんですけれども、次見てください。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を船に下ろしていたの、海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れ去るのに任せた。水夫たちはなんと自分たちだけが助かろうとしてしまいました。で、そしてもし水夫たちだけが行ったらですね、他の人たちが死んでしまうわけですよ。で、パウロがここでですね、彼らをとどめたわけです。この船の旅はずっと百人隊長が指揮を取っていたんですが、これからパウロが指揮を取ります。百人隊長がそのようにさせたんですね。先ほども説明しましたように、ここがですね、百人隊長の信仰的に優れて、信仰、この時点で持っていたかどうか分からないですけれども、優れたところなんです。言葉に権威を認めたんですね。パウロの言葉に力があるということをすぐに分かりました。どうしてかというと、言葉の通りになっていったわけですね。ですから、彼はその言葉の権威のもとに自分がいなければならないというのが分かったわけです。そしてパウロに指揮権を渡したわけなんですね。こうして水夫が逃げるという危険を回避することができましたが、パウロは神様に語られたことにあぐらをかいて何もしなかったということではないことはないことに注目してくださいですね。必ず、この助かるんだって言ってですね、あ、大丈夫だというふうに言ってですね、水夫たちがこの怒りを下ろした、こう小舟を下ろしている時にですね、あ、大丈夫だからとかってですね、何もしなかったということじゃないんですね。約束が与えられても私たちがしなければいけない責任があるんだということです。これとっても大切です。神様の約束だけではなくて、私たちはしなければいけないと言われた責任がある。でもどっちもあるんですね。例えば私たちはキリストイエスが来られる日までに傷のない、責められることのないものとして保たれるという約束が、たくさん書かれています。 けれどもですね、同時に肉の行いをし続けて罪の中にとどまり続けるなら神の御国を決して受け継ぐことはできないという警告もあります。またですね、神様のご計画は平和と希望に満ちているというふうに書かれてますけれども、神様がなされるから何もしなくてもいいというふうに考えていたらですね、何も起こりません。私たちがしなければいけない祈り、また奉仕とか伝道というのがあるわけです。ですからですね、このバランスというのがあるんですね。パウロは主にはっきりと語られたんですけれども、自分がしなければいけないということを理解していました。で、水夫の問題、これで解決しました。で、今度はですね、パウロは乗組員の体力の問題を気遣いました。ついに夜の明けかけた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありませんですね。小舟がなくなったので、人々は泳ぐか木などに捕まって岸辺にまでたどり着かなければいけないわけですね。ですから体力が必要なんです。そこで船酔いで何も食べる気になっていなかった人々に食べることを勧めているわけですね。パウロは励ましてますね。髪一筋も失われることはないと言って激励しています。こう言ってパウロはパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを塞いで食べ始めたですね。神に感謝を捧げている、素晴らしいですね。クリスチャンは一部しかいなかったのに、皆の前で食事の、祈り、食前の祈りを捧げています。これが助けられることが神によるものであるということをですね、このようにして公にしているわけです。そして一度も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨て船を軽くした、元気づけられました。で、もう少しで彼らは助かるんですけども、次にもう一つハプニングが起こります。夜が明けるとどこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。乗り入れが始まりました。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいた。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。座礁してしまったんですね。で、これで本当に命が助かるのかっていうふうに考えてしまいますが、もっと大変なことが起こるんです。次見てください。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。これひどいなと思うかもしれませんけれども、そうではないんですね。どうしてかというと、ローマの法律に囚人を逃がしてしまった兵士は死刑に処せられてしまうんです。自分の命がかかっているんです。ですからここで殺さなければ自分の命が危ないというふうに思ったわけなんですね。で、この中にパウロが含まれています。でも神様が守ってくださいます。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者はまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。このように神様が百人隊長を動かしてくださいました。百人隊長は自分の命が奪われるという危険があるのを知っていながら、パウロの命を助けたかったんですね。それはほどまでにパウロを敬って彼の言葉を信じたわけです。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。いろいろなことがありましたが、その通りにですね、船は壊されましたけれども、ただ一人として命が取られることなく、無事に陸に上がることができたわけですね。ここで こうやって彼らが助かったんですが、ここで話は終わらないんです。実はこれに続く話を知ることによって、パウロが乗っていた船に反対する風がどんな意味を持っていたかを理解することができます。まず最初に次の節、28章の1節をご覧ください。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知ったとあります。マルタ島をご覧ください。はい、マルタ島です。彼らは嵐の中で翻弄されていました。 そして見てください、イタリアの下にあるですね島にまで行ってしまったんですね、超特急に乗ってってしまったって言ったらいいでしょうか、イタリア神様が超特急でイタリアへ彼らを運んできました。そして次回学びますが、このマルタ島において、パウロはさまざまな数多くの奇跡を行います。これによって多くの人々が主イエスを信じるようになったかもしれません。さらにですね、ローマに行ってからパウロは牢獄でピリピにいる信者たちに手紙を書きました。そこでその中にですね、親衛隊の全員にキリストが伝えられたことを言及しているんです。百人隊長のユリアスがパウロのことを話したことは疑いの余地がありません。ユリアス自身クリスチャンになっていたかもしれませんけれども、パウロの言葉が確かなのを知った。そしてパウロがね、嵐の中でどういうことを行ったかということを話したでしょう。そしてこの親衛隊長の間にですね、親衛隊の人たちがこの話を聞いててですね、でクリスチャンになっていた人がたくさん出ていったわけなんですね。ですからこの向かい風と嵐のおかげで福音がマルタ島へと、そしてローマへと前進していったんですね。つまりこの向かい風が主から出たものであることがわかるわけなんです。私たちのレベルではこの風は神様の御心に反対しているものっていうふうに考えますよね。そうですよね、ローマに行けない風なんですから。けれども実は主が起こしてくださった風である。神様は私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方であると、エペソ人への手紙に書かれています。またイザヤ書には、神の思いは私たちの思いと異なり、天が地よりも高いように神の思いは私たちの思いよりも高いと書かれているんですね。この信仰を持ってですね、嵐の時に主によって守られていかなければならないというのがここでのテーマでした。残り1章になりましたけれども、あと28章ですね。これで、このイエス様の言葉、地の果てにまで、私の証人となるというのが実現します。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして神様の奥深い計りごとを知ることができ感謝いたします。天のお父様、私たち嵐の中にいると希望を失ってしまいます。あ、もうダメだと思ってしまいます。また、こう逆境にいると焦ってしまいます。もっともっと前に進みたいと思ってしまいます。神様、その時にどうか今のこのパウロのローマへの旅を思い起こさせてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たちには私たちの思いをはるかに超えるご計画があり、そしてあなたの言葉に力があり、それは必ず実現するんだということをはっきりと知って歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。天のお父様、そして私たちが落ち着いてあなたに委ねて歩んでいくことを学ばせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。